ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月は血圧をテーマにお送りしています。先週は脳卒中などの循環器疾患のリスクとなりうる高血圧対策の重要性について取り上げました。今回は高血圧の治療などについて専門家とお送りします。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ。この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。
ビタミンラジオ。
早速今月のゲストをご紹介いたします。帝京平成大学薬学部講師の鈴木正則さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速特集高血圧予防の2回目は高血圧の治療をテーマにお送りします。先週は血圧対策ということでお話を伺いましたけれども、今回この治療が必要な高血圧の基準について先生に教えていただきたいと思います。
先週ですね、正常血圧というところで、上の血圧が120、下の血圧が80ということでお話をさせていただきました。やはり高血圧というふうに診断をされてしまう数値としましては、上の血圧が140、下の血圧が90、こちらの値を上回ってくると、高血圧というふうに該当してくる形になります。
高血圧がこう疑われる場合なんですけれども、どのような診療科にかかるのがいいんでしょうか？
基本的にはもしご自身の受診されている、もし継続して何か治療されているご病気とかがあるのであれば、そこのかかりつけの先生にまずご相談されるのが一番良いかなと思います。そういったご病気がなくて、何もお薬飲んでいないとか、何も治療を今していないという方であれば、例えば循環器専門の先生がいらっしゃるところとか、まあ、そういった先生がいらっしゃるところの方がもしかしたら良いのかと思います。
例えば健康診断とかで高血圧だよっていうのを該当された方とか、受診して治療が必要とされた場合っていうのは、やはり循環器病内科みたいなところに行くといいんでしょうか？
そうですね。今国の方でも循環器病対策基本法というところで、まあ、脳血管疾患、脳の脳梗塞だったり脳出血だったりっていう病気と、循環器ですね、狭心症だったり心筋梗塞だったりするご病気が、基本的には介護が必要となるご病気ということで、そういった在宅療養、在宅の対応が必要になってしまう方の患者さんをどうにか減らせないかというところで、国が対策を立てて今進めておりますので、基本的にそういった循環器の先生だったり、脳神経内科の先生とかでも良いのかと思います。
高血圧の主な治療は薬物療法が基本になりますか？
おそらくですね、受診された後すぐお薬を始められる方もいらっしゃるかもしれませんが、基本的にはまず生活習慣の改善というのが大事になってくるかなと思います。高血圧、脂質異常症、糖尿病というところは、皆さんも聞いたことがあるかと思うんですけれども、その一つとしてやはり高血圧が言われておりますので、まず生活習慣、お食事だったり、運動だったり、おタバコ、お酒とかいったところも含めて、そういった生活習慣のところを見直していただくとともに、それでも改善が難しい場合は、お薬での治療を合わせて、検討していただく必要があるかなと思います。
先週、予防のところでも、伺った、この減塩っていうことなんですけれども、なかなか難しいですよね。
ある調査によると、私は減塩を頑張っています っていう方と頑張っていない方で食事の塩分摂取量を比較するとですね、1グラムしか減らせていなかったという報告がありまして、やはりご自身が減塩頑張ってますと言っても、実はそこまで高血圧の6グラム未満に抑えなければならないんですけれども、やはりそこが1グラムしか今までの摂取量から減っていないということだったので、だいぶ6グラム未満にするにはまだ隔たりがありましたので、やはり減塩頑張っていますといったところでも、やはりどういったお食事内容なのかに関しては、やはり病院とかクリニックにいらっしゃる栄養士さん、管理栄養士さんと相談して、ご自身のお食事内容がちゃんと目標にどれぐらい近づけているのかは、各自相談していただくとさらに良いのかもしれません。
ぜひそこは管理栄養士さんね、お願いして見ていただけるといいですね。病院とかで、もしご相談する場合は、何か手続きとか予約とかも必要なんですか？
そうですね。病院に関しては、もし入院されている患者さんであれば、今かかりつけのその入院中治療してくださっている医師、内視は担当してくださっている看護師さんに相談していただいて、栄養に関連した指導を受けたい。内視はあと外来通院中の方であれば、通院時に外来診療医、医師の方にそういった食事に関連したちょっと相談をしたいんだけれどもって言っていただければ、栄養士さんの個別の指導が受けられると思いますので、そういったものを検討していただけるといいかなと思います。
もし相談する場合は、やっぱりこう、どんな食生活だったかっていうのを、多分記入しないといけないと思うので、2週間ぐらいの分とかお食事、こう、記入しておけば大丈夫でしょうか？
そうですね。実際に私が病院にいた際は、お家でですね、ご飯を作ってる方と一緒にというものでないと、男性の場合、やはりお食事をあまり作っていないケース、奥様に作ってもらってるケースが多いかなと思いますので、もしお食事を作っている方が一緒に栄養指導の際は同席していただいて、過去1、2週間分の食事内容、どういった内容だったかは、メモとか写真とかでも良いかなと思いますので、持ってきていただけると、栄養相談もかなり良い相談ができるのではないかなと思います。
そうですね。確かにこう、作り手の方とね、来ていただくっていうのは、大きな意識改善につながりますよね。この高血圧、これをこう、放置した場合に生じるリスクとして、どんな疾患が考えられるんですか？
一番先ほどお話しさせていただいた脳卒中、いわゆる脳梗塞だったり、脳出血だったりっていう、脳血管疾患っていうものと、狭心症、心筋梗塞といった、循環器疾患、循環器のご病気、こういったもの、プラス、腎臓のところですね。腎臓のところに作用して、慢性腎臓病、いわゆる今 CKD といったところで、表現されたりしますけれども、そういった全身のやはり血管があるところ、血管、細い血管があるところに、高血圧の方のダメージが少しずつ出やすい環境になってきますので、そういったご病気が気になってくる、気をつけなければいけない病気になってくるかなと思います。
いずれも結構重症化すると寝たきりになるリスクとかが結構高い疾患になりますね。
そうなります。はい。実はですね、現在日本には4300万人もの高血圧の患者さんが実はいらっしゃってですね、基本的に先ほど言った140の90といった血圧を良好にコントロールされているという患者さんは1200万人しかおりませんで、残り、つまり3100万人は高血圧の状態が少し放置されているというか、治療中の方もいらっしゃるんですが、気づいていない方、気づいているけれども放置している方も含めて、だいぶ高血圧の方がまだまだ日本の中にはいらっしゃるということが分かっております。
先生、8月10日は健康ハートの日、ね、ハートで8月10日ということなんですけど、今日実は心臓病啓発アンバサダー、美杉淳くん、キャプテン翼の美杉淳くんの T シャツをね、着ていただいて、いらっしゃってます。この健康ハートの日について、ぜひお伺いしたいんですけど、いかがでしょうか？
実は健康ハートの日、今先生がおっしゃっていただいた8月10日がもじれるということで健康ハートの日に設定しております。こちらはですね、1985年に日本心臓財団が制定母体として発足をしております。で、現在はですね、日本心臓財団、日本循環器学会、日本循環器協会、日本 AED 財団と4団体共同で行われております。 今までですね、今年40周年を迎えまして、まあ、いろいろな活動を全国でやってきています。で、実際にはですね、小中高生対象に未来のドクターを目指してみようとかですね、あとは全国の J リーグのサッカースタジアムでもですね、健康ハートの非心臓病について考えてもらいたいというところで、ブースを出して活動したりしております。それ以外にもですね、薬局ドラッグストアイベントとしまして、まあ、全国の薬局ドラッグストアの方たちにご協力をいただいて、皆さんに血圧を測ってもらおうというところで、血圧測ろうぜというイベントを進めさせてもらってですね、まず、測っていない方とか、測っている方でも、基本的にその血圧を測る習慣づけをしていただいて、まずその血圧に身近に触れていただいて、自身の心臓をですね、元気な心臓、健康ハートに近づけていただくために、日頃からそういった血圧測定を心がけていただきたいというところで、私薬剤師なので、薬剤師としては、この健康ハートの保健薬局、ドラッグストアの血圧測ろうぜイベントを中心にちょっと今活動させていただいております。
薬局は全国で今6万3000店舗ぐらいあると思うんですけれども、この啓発活動は今どのぐらいの店舗数で広がってるんですか？
今年今2015年度は1万4000店舗以上の薬局ドラッグストアの方たちにご協力をいただきました。一昨年が5000店舗、昨年が1万店舗という形で約5000店舗ずつぐらい今増やしてきている状況でございます。で、実際にこういった薬局ドラッグストアで血圧を測定してみようということで、まあ、ご来局された方とか患者様とかに関して、まあ、血圧を啓発するイベントを進めておりますので、まあ、そういった形でコンビニエンスストアの全国の数は5万店舗ぐらいだと思いますので、やはりその薬局、あとドラッグストアの力をできる限り結集してですね、日本の全国民に対して血圧を測っていただくキオスク血圧っていうところで、血圧のスクリーニングというところで、メッセージを送り続けてもらえたらなと思って活動を続けております。
はい。これは年中こう通してやってる活動になるんですか？
基本的にはね、年中一年中活動していきたいというところがあるんですけれども、現状のところは7月、8月10日を中心にですね、7月1日から8月末までの約2ヶ月間を強化月間としまして、全国の薬局ドラッグストアで血圧測ろうぜイベントをやっております。ただ、継続してやっていただける薬局ドラッグストアにおいては、血圧測ろうぜイベントはできる限り一年中、できる範囲でやっていただくことでお願いしているところでございます。
冬場は結構味の濃いものをね、お召し上がりいただいたりする機会も多くて、冬に血圧が上がりやすいよなんていう話も聞くので、8月にね、しっかりと啓発していただいた後、継続していただけるといいですね。
そうですね。やはり今おっしゃっていただいた冬場に循環器病が増加しますので、その冬場に向けて夏場に心臓病啓発のメッセージを送るというところで、夏場のハートの日のところの発足した意味もありますので、そういった意味で少し夏場の時点からすでに気にしていただけると非常に良いかなと思います。
はい、ありがとうございます。最後に番組恒例の質問です。ビタミンラジオという番組名にちなみまして、先生のビタミン剤になっている元気の源をぜひ教えてください。
はい、まあ、基本的にはやはり家族が元気で健康でいることは大前提になるんですけれども、私やはり今この今回の高橋陽一先生のサッカーの三杉淳君心臓病啓発アンバサダーで、サッカースタジアムに行くのがすごく趣味でして、浦和レッズという、まあ、埼玉スタジアムを本拠地にしているチームでして、そういったサッカーをスタジアムに直接行ってですね、観戦することですね、ビタミンをもらっている状況です。
普段ね、お仕事も一生懸命頑張られてると思いますので、ぜひ、ストレス発散のためにも、時々サッカースタジアムに足を運んでいただいて、元気をね、もらっていただけるといいなというふうに思います。
ありがとうございます。
高血圧予防特集の2回目として、今日は高血圧の治療をテーマにお話を伺いました。ゲストは帝京平成大学薬学部の鈴木正則さんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。 んにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香です。1年の中でも特に楽しいイベントが続く季節になってきました。クリスマスにはケーキやチキン、お正月にはすき焼きやおせち料理、お餅など、1年のあれこれを家族や友人、同僚と一緒に振り返りながら食事を楽しむ機会が続きます。ただそこで気になるのがお腹の調子です。飲み会だとついビールに合う味の濃いおつまみだけに箸が進んでしまったり、イベントごとでは普段の食事以上に脂質、糖質に偏りがちで、バランスが取れないことが多く、なんとなくお腹の調子が良くないことが増える時期です。特に便秘で肌荒れなどが気になりだした方は、腸内環境の悪化サインとなりますので注意が必要です。最近では腸内環境を整えることを腸活と呼び話題になっています。実は腸は第二の脳と呼ばれるほど脳と密接につながっています。腸内環境を整えることで便秘改善、肥満予防、免疫力アップだけでなく、メンタルヘルスにも効果が期待できると言われています。食生活が乱れがちなこの時期にも意識したいですよね。そこでおすすめしたいのがサラヤの腸活シロップ、ラカントフローラビオです。朝のヨーグルトやドリンクに大さじ1杯混ぜるだけと使い方は簡単。植物生まれで優しい甘さのフローラビオが腸内環境を整えるサポートをしてくれます。イベント続きでせわしないこの時期に、ぜひかけるだけ腸活でお腹を整えて楽しく過ごしましょう。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
お料理やお菓子作り、コーヒーや紅茶にも、いつも通りの分量で砂糖をラカント S に変えるだけ。カロリーゼロ、糖類ゼロ、ラカンカから生まれた植物由来の甘味料ラカント S、 命をつなぐサラヤ。
ビタミンラジオ、
2週にわたり血圧の話をお送りいたしました。最高血圧が140を超えると高血圧というお話でしたが、皆さんいかがでしょうか。高血圧を放置しないようにしていただき、さまざまな循環器系の疾患リスクを下げていきたいですね。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤と、カロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは12月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャスト、再放送でもお聞きいただけます。次回の放送は新年です。今年も番組をお聞きいただきまして本当にありがとうございました。番組パーソナリティの小原美智子でした。良い年末年始をどうぞお過ごしください。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。